聖書を朗読します。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
では今日のメッセージの題は実を結ぶ秘訣です。中西先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。先ほどの賛美、本当に心を打つような、心を慰めてくれるような素晴らしい曲で、心から感謝しております。さて今日は大変短い一節を通してメッセージをしたいと思いますが、まあ、前もって陽平君に、聖書の朗読箇所を伝えるわけですね。で一節短い、嬉しいやろって言って送ったらですね、先生大好きみたいな、そっち側の敬意はないと思いますけれども、大変私もそれ聞いてよかったなと思ったりしています。大変実は有名な一節なんです。でこれは洗礼をお受けになる方が、プレゼントの本を教会から差し上げますけれども、そのところに私は必ず書く聖書の言葉なんですね。さてここからメッセージをしたいと思いますけれども、世界的に活躍をした人がこの活躍をする前に考えられないほどの自信喪失と劣等感に悩んでいたということを知らされ驚くわけです。と同時にある意味励まされもするわけですね。こういう人もまた落ち込んでいた時があったのだと、こう思うわけです。例えばリンカーンというアメリカの大統領は自らのことをですね、誰が惨めと言って自分ほど惨めなものはいないと言ってますし、また看護師の鏡として有名なナイチンゲールも、31歳になって私に望ましいのは死ぬことだけですと日記に書いてるわけですね。でも彼らは変えられたわけです。聖書の言葉を通して、あるいはキリストに出会って人生と心が大きく変えられて、社会的な今日にも時々言及されるような、そういう素晴らしい働きをしていったわけですね。それを思いますと、聖書の言葉というものは我々に大きな変化、あるいは素晴らしい実を結ぶ秘訣を教えているということを教えるわけです。でここからメッセージをしたいと思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に背を取りください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をいたします。愛する方々と第一礼拝に導かれて今御言葉を聞こうとしています。私どもはこの一回限りの人生において何らかの実を結ぶ生涯であってほしい、そう願いますけれども、さまざまなところで挫折をしたり、思うように実が結ばなかったりするようなことで悩む時もございます。もう一度原点に帰りまして、あなたの御言葉から学びたく願います。お一人お一人の人生において、この御言葉が生かされ、またこの御言葉によって導きが与えられて実を結んでいくことができますように。しばらくの時を見て委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さあ、それではもう一度、大変有名な御言葉でありますし、大切なお言葉ですので読んでみたいと思います。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。 でこのところから、まあ、3つのポイントで実を結ぶ秘訣ということを考えたいと思うんです。実と言いましてもさまざまな実があると思います。例えば社会的に実を結んでいく、そういう実もあると思います。しかしそればかりではなくて、聖書は人格、心の中に結ぶところの実、例えば御霊の実、愛とか喜びとか平安とか、こういう人格の中に実を結ぶ、このことも語っています。でここはこれだけっていう言及じゃなくて、実を結ぶということでありますから、人格においても社会的な実を結ぶことにおいても、両者ともどもにその結ぶ秘訣を教えているんだと思うわけです。そこでまず第一に実を結ぶ秘訣というものがあるとしたら、この言葉からまず第一にイエス様がおっしゃったことは、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだとこうおっしゃっています。キリストから選ばれたということは、言葉を変えて言えばセルフイメージが高められているということは、とても実を結ぶことにおいて大事なことなんです。ある新聞のコラムにこんなことが書かれてありました。口癖からその人の性格が分かるとあったんですね。口癖、まあいろんなことを口癖のようにして言うということは我々あると思うんです。で例がありまして、例えば忙しいということを口癖にする人がいます。忙しい忙しい忙しいと、で忙しいということを口癖にしている人というのは、忙しいということは良いことだと思っているわけです。そして忙しいということがいつも口癖になっている人は、仕事が生きがいなんです。スケジュールがいっぱい詰まっている、これを見て、まあ、しんどくても何かこう充実感、用いられ感みたいなものを感じているわけです。で私も時々忙しいなと思う時があるわけですけれども、このコラムの中にコラムニストが最後にこう語るんですね。しかし人生には仕事よりも大切なものがある、それを無視しているあなたは要注意って、ドキッとしました確かにそうですよね。仕事はまあ30年40年人生の全部じゃない、人生をかけて大事なものって他にあるでしょう。だから忙しい忙しいということを口癖にしている人は、仕事よりも大事なものがあるのを無視している、それは要注意だと書いてある。さらにそうですねというのが口癖の人、例えばそうですねと区切る人はね、相手のことそうですよねというのは共感しているわけです、受け入れているわけです。とかそうですねって長くする人が多いでしょ。そうですねというのは相手のことを否定もしていない、しかし肯定しているかというとそうでもない、自分の考えがちゃんとあるわけです。相手の言うことは従わない、そうですねと言いながら内心は自分では違うぞと思っているところがある。だ自分が強い、最初は最後には自分を通す人だ、こう書いてありました。それからどうせが口癖の人、まあ歌もありますよね、演歌みたいな、そんなしゅっちゅうですよね、どうせなんとかなんとかだものとかみたいな、これはもう自分に自信がない、人生観も悲観的、消極的、後ろ向き、こういうどうせということが口癖の人というのはセルフイメージが低い。ですから 実を結ぶということにおいて極めて難しい前提条件を持っている人だとかあったわけですね。しかしそうかもわからない、私もそれ読んでいてうんうんと大きくうなずくんですが、仮にそうだとしても林間があるじゃないかと、ナイチンゲルだってあるじゃないか、どんな口癖を持っている人でも聖書の前に立つときにセルフイメージを高められる。だってキリストが選ぶんですよ、あなたを選んだって。でこれってすごいことだと思うんですよ。というのはですね、私たちがもしねキリストのようにね人の心の底にあるものを全部見抜くことができたらね、どうなると思いますか。相手の言うことの心の中にが見えてるんですね。そうするとね小馬鹿にするんじゃないですか。こんなこと考えてるやろ本当はと、ねえ、本当に言いたいこと言わないで、まあ当たり障りのないこと言う場合が多いでしょ。で心底見えてしまったらね、なんだこいつって思うんじゃないですか。しかしキリストはね心底何もかも心の底も見えてるんですよ。見えていて私はあなたを選んだって言うんです。すごくないですか。神様が喜ぶこと、それを改めて考えますとね、なんか立派な奉仕をするとか良い技に励むとか、それも素晴らしいには違いないけれども、もっと素晴らしいことは神様があなたを愛してくださっているということを素直に信じることです。神様が選んでくださったということを素直に感謝する、受け入れることです。私はあなたを選んだ、あなたの何もかも知らないけれど表面的な上っ面のことだけを知って選んだというのじゃない、何もかも弱さも何もかも醜いことも全部知った上で私はあなたを選びました。そのキリストから選ばれたということはやっぱりセルフイメージは高くなるんでしょう。それほどあなたは愛の対象なんで、選びの対象なんで、これがまず第一に実を結ぶ、まあ、前提条件と言ってもいいと思います。第二は実りを信じることです。この聖書の箇所はよくよく注意して読む必要があると思うんですが、日本語ではですね、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びあなた方を任命したのです、で丸ですよね、句点がついてますね。でそれはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであると。つまり選んだからあとはあなた方が頑張って行って実を結んできなさいよと言ってるようにも理解しやすい箇所ですね。それは原文ではないんですね。原文はね、一番いい訳はね新共同訳なんです。残念ながらどう訳しているかというと、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです、あなた方が行って実を結びその実が残るようにと私はあなたを選んだと、こういうことなんです。選んだ中身の中に実を結ぶということがひっついてるんですね。実を結ぶように選んだんですね。選んで分かりましたありがとうございますと言って頑張って行ってくるんじゃないんですよ。あなたが生涯において人生において 実を結ぶようにと私はあなたを選びましたって言うんです。これって聖書を読んでみるともう未然にですね、実を結ぶようなことを信じるようにと召されるわけです。例えばヨシュア記というところありますね。モーセの後を継いだ指導者ヨシュアに神が語られる。ヨシュア、お前はこのヨルダン川を渡ってカナンの地に行く。しかし私はもうすでにあなたが踏むべき土地をあなたに与えている。だから恐れるな。そういうことが出てくる。まだ行ってないんですよ。渡ってないんですよ。渡ってなくてももうすでに与えている。だから恐れるな。前もって勝利を信じさせる。前もって実を結ぶことを信じさせる。神のやり方なんです。どっちに行くか、右に行くか、左に行くか、勝利なのか敗北なのか分からない。そうじゃない。聖書と一緒も、そういう人もです。よくまあ、今年はオリンピック、東京オリンピックが行われるわけですが、アスリートたちはですね、今度は東京オリンピックで金メダル取りますって言うでしょう。取れるかも分かりません。絶対言いませんね。きっと負けると思います。そんなことは俺言わないでしょう。本当は金メダル取れるかどうか分からないわけですよ。で、取りますって言うんですよ。それはそう信じて進みますということでしょう。スポーツの世界でもとても大事なことなんですよ。負けるかも分からんなっていうような状態だったらね、この心の中にね、力出てこないんですよ。神様は実を結ぶようにあなたを選びました。だからあなたは実を結ぶと信じる必要があります。私が駅前の伝道を開始する朝、1975年金曜日の朝でしたけれども、ちょうどその時に読んだ聖書の箇所、私は彼らに私を知る心を与えよう。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。その日の朝、特別どっかいいところ箇所じゃなくて、その日に読むべき箇所からそれを示された。その日の箇所だった。まるで金曜日に私が出かけるということを前もって神はご存じで、ちょうどその日に当たるようにその箇所に当たったみたいな箇所だった。私は彼らに私を知る心を与えよう。彼らは私の民となる。10人も満たない開拓伝道の初期でした。でも多くの人々が集まる群れに私はするということでしょう。前もって信ずる信仰、大事なことなんですね。第3は何かというと祈ることです。16節の最後のところに、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。これも先ほどの訳の仕方で、あなた方が行って実を結ぶようにと、また私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方に与えられるようにと、私はあなたを選んだっていうのが正しい訳なんですね。何でも祈ることなんです。求めよ、そうすれば与えられる。祈りって難しく考える必要ない。何でも祈ったらいいの。ここ書いてある。何でもって書いてある。まあ私はお金を渡した時も 祈りました。同時で私はもう本当に神様申し訳ありませんが、しかしどうしてもこれは銀行に納めねばなりませんから言って、1時間半ほど後にマンションに戻ってきた時に通路にペタッと張り付いてたわけですよね。あるいは英会話教師のエミがカリフォルニア出身の人で雪なんかほとんど見たことがない、その人に日本で大雪が降ってもうはしゃぎまして、もう70ちょっと前の人でしたけど、もうはしゃいではしゃいでとうとう戻ってきたらコンタクトレンズを落としたって言うんですよ。雪の中に落としたんですよ。どないして探すんですか。神様、エミがコンタクトレンズを落としました、求めよう、そうすれば見出すと、あるいは与えられると、また探せ、そうすれば見出すと、しよう、どこですか言うて、あったーってあったんですよ。何でも祈ったらいいんです。もし間違ってたら神はそのことも導いて祈りを軌道修正してくださいます。だから何でも祈ることです。あなたの願っていること、家のこと、事業のこと、健康のこと、何でも祈ることです。祈れと。でも最後にね、まあそういう自己本位的な祈りをしやすい私たちですけれども、とてもこう考えさせられる、ちょっと恥ずかしいような私の場合はそういう思いもした祈りを紹介したいと思います。2001年の9月11日、何の日かご存知ですか。9.11、アメリカの同時多発テロ、アルカイダに乗っ取られた飛行機が2機、あの貿易センタービルに突っ込んだでしょう。時間を置いてまた突っ込んだでしょう。ビルは燃え崩れてもう沈んでしまったでしょう。その時のニュースが世界飛び回りましたけれども、私もそれを見てすごいことをやってしまったなと思いました。飛行機がビル突っ込むんですから、炎上してですね、ビルがドロドロに溶けてドドドドドドドドと沈んでいくわけでしょう。そしてその次に出てきた光景は、人々が貿易センタービルからもう我先にといって、もう真っ黒な顔に煙でもう真っ黒になる中で、そして炎の恐怖の中でビルからどんどん離れて逃げ惑う多くの人の姿が映し出されていました。その逃げる人々とは逆行して、ある人たちの群れがそのビルの方にむしろ突き進んでいった人たちがいたんです。消防士です。3000人の犠牲者が出たんですが、そのうちの1000人、3分の1が消防士たちであったわけです。で、アメリカには消防士の祈りっていうのがあるんですね。毎日消防署のところに掲げられていて、毎朝それをみんなで唱和するわけです。またその消防士の祈りが歌になってそれも残っているわけです。どんな祈りか。緊急命令を受けたとき、神よ、炎がどこに燃えていようと、尊い命を救う力を私にお与えください。年齢にかかわらず、小さい子供が手遅れになることなく助け出し、年老いた人々を炎の恐怖から助け出す力をお与えください。どんなに小さくか弱い叫びにも聞き逃さず、素早く炎を消す力をお与えください。私の天職に従い、人生の命を懸けて人々とその財産を守れるよう導いてください。それに、もしあなたが私を召されて死んだとしても、我が愛すること、 我が愛する妻に恵みを思い切り注いでやってください。そんな祈りを毎朝彼らはやるんです。人々が逃げ惑う中、ビルから離れて被害が望まないようにと言って、もう本当に何もかも持たないで逃げていく、その中で消防士たちは逆行して燃え盛るビルに突っ込んでいくんです。そしてこの祈りの通りにしたんです。私はこれを読んですごい恥ずかしくなりました。自分の祈り、皆さんの祈りはどうでしょうね。もちろん健康の祈りも、事業の祈りも、あるいは何らかの働きのための祈りも、気になっている方々のための祈りも大事だと思います。でもこういう消防士たちの祈り、彼らは命を懸けて幼子や老人たちを守るために、神を力を与えたまえ、そう祈るんです。自己中心的な祈りは何にもありません。そして彼らは見事にそういう助けを与えつつ、その3000人の犠牲者の3分の1、それが消防士たちの命が捧げられていたわけですね。我々の祈りの生活も、もう一度吟味してもいいかなと思わされますね。果たして我がことばかりが祈られているのだろうか、それとも飛行士たちの、消防士たちのその献身的な命をまさにかけた、そういう祈りの生活というものが彼らを動かしていったのだということを改めて思わされるわけですね。いずれにしましても実を結ぶ生活秘訣、これをイエス様は教えてくださいました。皆さんの参考になれば幸いですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、大変有名なヨハネの15章16節、この一節を通してイエス様が私たちを何もかもご存知で、醜い面も弱い面も何もかもご存知で、私はあなたを選んだと言ってくださいました。こんなちっぽけな、こんな鉢にも棒にもかからないような私ども、あなたはあえて名指しで選んでくださいました。罪を許し、また私たちのためならば命を捨てても惜しくありませんと十字架にかかって、あの素晴らしい救いの技を成し遂げてくださいました。神様、このような恵みを思えば、どうしてセルフイメージが低いままでありましょうか。こんな私どもをご自身の命を懸けて愛してくださった、その尊い恵みを思います。どうぞお一人お一人がさまざまな思いの中で打ち沈む時もあろうと思いますが、どうぞ主に選ばれ、主に愛され、また主に一切を導かれている、その恵みを思い、セルフイメージが高められ、また人生を新しい力で生きていかれることができますように。実を結ぶことはあなたの約束です。また選んでくださった中身のそのものです。どうか信じて進むことができますように。また主なる神様、私ども祈りの生活が極めて大切であることを改めて思わされます。もしも祈りの生活がなおざりにされている方々がおられたら、どうぞ今日の御言葉を通してもう一度祈りの生活へと導かれていくことができますように。そして願くは、何でも祈ることをあなたは励ましてくださいますが、私どもはこの地球上のどこかにもっと高い祈りをしている人たちがいるのだということを改めて思わされます。どうかあなたの御前に高められて、祈りの生活へと導かれていくことができますように。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。